長い間、ルカによる福音書を読み進めてまいりました。今日はとうとう、ゲッセマネの祈りと呼ばれます。十字架におかかりになる前のイエス様の忘れることのできない苦しみの祈りの場面について語る箇所を読みました。ついにここまで読み進めてきたかという考えを覚えます。ヨハネを除く、マタイ、マルコ、ルカ、福音書が共通して記録した大切な忘れがたいイエス様の苦しみの祈りであります。しかし、三つの福音書をそれぞれ呼び比べてみますと、細かな違いがあり、ルカにはルカの味わいがあるなと改めて気づかされます。そもそもルカは、ゲッセマネという場所の名前を記しておりません。オリーブ山とだけ記します。すでに、エルサレム滞在中にイエス様が宿を取っていた町のそば近くと推測されます。この山の名前は、主イエスのエルサレム滞在中の祈りの場所として弟子たちに親しく覚えられていたのでしょう。だから、いつものようにオリーブ山に行かれと書き始めるのだと思います。特別な祈りというよりも、いつもいつもと言葉を重ねることによって、このゲッセマネの祈りと我々が呼んでいる祈りというのは実はイエス様の毎日の祈りの一つとしてこの祈りがあるんだと教えてくれるものなのではないかと思います。さらに、ルカによる福音書に特徴的な書き方は、この主イエスの十字架のを前にした祈りにおいてクローズアップされるのは、必ずしもペトロとヤコブ、それにヨハネという特別な弟子だけではなかったということです。弟子たちみんなが主イエスのこの祈りの場所についてきたのであり、ルカではその中から3人を選び出し、この祈りの時におそばに置いたという記述がないのです。主イエスについてきたすべての弟子たちが、シュエスから少し離れた場所、石を投げてやっと届くほどの距離に置かれたのであります。けれどもそれは逆に言えば、弟子たちみんなが祈っておられるイエス様の姿が見える位置に身を置いていただ、置いていか、いただかせたということであります。ですから、私たちはこのルカによる福音書を読むときにはもしかしたら、マタイとマルコを読んでいるだけでは思い込むことができたかもしれない誤解から目を覚ますことになります。主イエス・キリストの苦しみの秘義、その苦しみの祈りの秘密を垣間見ることが許されているのは特別な弟子だけではないのです。キリストの弟子であるならば誰でも、だからここに集まっている私たちすべての者に主はこの十字架前の最後の祈りを聞かせたいのであります。その主の姿を私たちに見せたいんです。その祈りに参加してほしいのです。それだから主はお命じになりました。誘惑に陥らないように祈りなさい。ルカによる福音書は、主はここまでついてきた弟子たち全員にはっきりと祈りのリクエストをしております。マタイとマルコでは大半の弟子には私が祈っている間ここに座っていなさいと命じられておりました。そして主と共なる祈りの場面にはペトロとヤコブ、ヨハネの特別な3人だけが連れて行かれてそこで主と共に目を覚まして祈りなさいと彼らにだけ命じられているようにも見えないことはないのです。しかし私たちの読んでいるルカでは祈りなさい。そこにいたすべての弟子たちに、そのような祈りが励まされているのです。つまり、現代のキリストの弟子である我々にも祈りが励まされているのであります。これは、主イエスにとって大切な十字架を受け入れるための大切な戦いの祈り、苦しみの祈りで、の時であると同時に、このようなルカの書き方から、この祈りの場面というのは実は彼の弟子たちに対する十字架前の最後の祈りの教育の場面でもあったのだと、そういうふうに理解することができるのです。主は 弟子たちの祈りを無駄なものとは見ておられません。それは弟子たちを誘惑に陥ることから守ってくれる力となります。主イエスはそうおっしゃっております。弟子たちが祈りによって退けなければならない、もっとポジティブな言い方をするならば、祈りによって退けることのできる誘惑とは一体何でしょうか？それは、私たちが悲しみの出来事を前にして、悲しみすぎるという誘惑です。そしてその深い悲しみの末に消耗しきってしまうという誘惑であります。46節で主イエスご自身がおっしゃいます。なぜ眠っているのか、誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。眠ってしまうことが誘惑なのです。その前の節には、主イエスが祈っている間、弟子たちがみんな眠ってしまったと書いてあります。そして彼らが眠ってしまったのは、悲しみの果てのことであったと言われています。ですから、主イエスが弟子たちの祈りを励まされたのは、まあ、この時は弟子たちはそれに失敗してしまうわけですけれども、しかし、弟子たちが悲しみの果てに眠ってしまわないようになるために、祈っていなさいと励まされたのだということができると思います。さて、私はいつもこの場面を読みながら不思議に思っていたことがあります。果たして人間、悲しみの末に眠ってしまうなんてことはあるのだろうか。悲しかったらむしろ眠れないんじゃないだろうか。けれども、そんな感想を抱くのは、私がこの弟子たちの悲しみの心を少し軽く見すぎているだけなのかもしれません。弟子たちの身にここで起こった悲しみ、これは並大抵の悲しみではなくて、本当の本当の悲しみ、本当に本当に辛いこと。そういう悲しみというのは、人の心を消耗させ、疲れ切らせてしまい、眠りにつかせてしまうほどのものがある。そういう悲しみっていうのはあるのではないかと、改めて思います。まあ、考えてみれば、悲しみの末に人は寝ちゃうなんてことあるのかなと疑問に思う私ではありますけれども、しかし考えてみれば、私も人が眠り込んでしまうような悲しみに出会った人のことを知らないわけではないということを思い出しました。私のすでに亡くなった父は、まあ、私がまだ小学生だった頃、自分の母親も、まあ、私の祖母を亡くしたのですけれども、その時、まあなんていうか、ある一定の時期、なんか寝込んで過ごしていたようなことを思い起こします。うん、いつもですね、イライラして、そしてそれしてガタガタの生活を送っていたことを思い起こします。今になって思えば愛する母親を失い、まあ、少しうつ気味になっていたのだと思います。自営業、商売をしていたんですけれども、それも、その商売も従業員にほとんど任せてしまって、本当にしばらくの間寝込んで過ごしていた、どれだけマザコンなんだと思うんですけれども、まあでも本当にそういう時期を過ごしていたことを思い起こします。ですから、まあ少し不思議な記述には思えるのですけれども、弟子たちがこの時に悲しみの果てに眠ってしまったというのは、これは十分あり得ることなのだというふうに思います。私は主イエスが血の滴りのような汗を流して祈っておられる最中に、弟子たちが眠ってしまったという記述は今までなんとのんきな出事なのだろうと思っていた節があるのですけれども、そうではないのかもしれないと今は思います。それほどまでに彼らは主イエスの見苦しみの祈りを自分たちの悲しみ、試練として受け取り、非常に彼らの上にその苦しみが覆いかぶさっていたんだと、そういうふうに理解する方がいいだろうと今は思い直しております。しかしそのような者たちに主イエスはお命じになったのであります。誘惑に陥らないように祈りなさいと。最初にそう命じられて、しかし失敗してしまうわけですけれども、主イエスは悲しみの果てに寝込んでしまった彼らの元を訪れて、もう一度重ねておっしゃってくださいました。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈っていなさい。 誘惑に陥らないように祈りなさい。悲しみの果てに眠り込んでしまわないように目を覚まして祈っていなさい。主イエスのこの言葉をまっすぐに受け取るならば、すでにそういう語り方をしていながら、ちょっとあれ不思議な表現だなと皆さん、そういう反応が返ってきたことを私は思っていますけども、誘惑というのは悲しみの末に心が押しつぶされてしまうことだと、まあここでは語っているようです。悲しむこと。そしてそれによって心が消耗しきってしまうことが誘惑と言われている。まあしかしそれが果たして誘惑なのかと少し不思議なようにも思います。けれども実はここで使われる誘惑という言葉というのは、これ別の時には試みとか試練とも訳しうる言葉です。あの主の祈りの中で我らを試みに合わせずと祈る時に祈る言葉と同じ言葉が使われております。まあ、実際私たちの祈っているクリリア教会は口語体で主の祈りを祈っておりますけれども、その口語体の主の祈りでは試みではなくて、やっぱり誘惑と訳されております。だから、ここで言われる誘惑っていうのは、試み試練と言い換えても少しも差し支えのないものであります。私たちが悲しんでいるっていうのは、まあ誘惑の時と言われるんですけども、まあしかし試練の時だと言い換えたって構わない。試練が悲しみをもたらす。まあこれはよくわかることではないかと思います。大きな大きな悲しみを試練はもたらすのです。で、そんな時、私たちはその悲しみに取りつかれ、その悲しみの中に溺れそうになるのです。そして生活さえその悲しみに溺れる中に生活さえ崩れていくということが起きうるのです。だから、誘惑に陥らないようにとは、試練に溺れないように、試練のもたらす悲しみに溺れてしまわないように、そしてあなたのその生活を、命を崩してしまわないようにという主イエスのお言葉なのだと思います。けれども、試練のもたらす悲しみに溺れないように、それによって生活を崩さないようにと言われるのは、これはまあ言うのは簡単かもしれませんけれども、それを言われたことを実行するのはとっても難しいことではないかと思います。悲しむ理由があるのに、悲しむな、悲しみすぎるなと言われたところで、その悲しみが私たちの胸を重たく塞いでいるわけですから、それを自分の力で振り払うことは、これはどうしたってできないことだと思います。悲しみに溺れてしまい、心が消耗しきってしまい、生活が崩れていってしまうことさえ起きるのは、それだけ心に大きくのしかかる試練が、今現実に我々を襲うからであります。それなのに、試練に陥ってはならない、悲しみに溺れてはならない、そういう誘惑に捉えられるなと言われるのは酷なことであると感じられるかもしれません。けれども、主イエスというお方はもちろん無理難題を我々に押し付けられるようなお方ではありません。祈りなさいとおっしゃるのです。祈りなさい。祈りなさいっていうのは相手がいるということです。自分の悲しみを訴える相手がいる。その悲しみを聞いてくださることがあるよと。そのことに目を開こうとしているのだと思います。主イエスは悲しむなとおっしゃっているのでもなければ、悲しみすぎるなと言っているわけでもない。一人で悲しむなっておっしゃっているんです。誘惑がやってくるとき、大きな試練に巻き込まれるとき、あなたのことを悲しみが押しつぶそうとするとき、自分を捨ててしまうほどになりそうになるとき、しかし、一人で悲しむな。誘惑に陥らないように、悲しみに沈んでしまわないように、主イエスが我々におすすめになることは、祈りなさいということです。あなたには、あなたの悲しみを訴える相手がいるじゃないか。そう招きになっておられるのです。 私は改めて今日の聖書箇所を読みながら、このように思い巡らしてきて、新しい発見が与えられたような思いがしております。この悲しいゲッセマネの主の苦しみの祈りの物語の中にも、良き知らせ、福音がキラキラと輝いているように見えてまいりました。あなたは、悲しみと苦しみの中で一人きりではない。だから消耗しきることはない。その悲しみの中であなたには、あなたの心そのままを訴えることのできる天の父がいる。これが主イエスが我々にしてくださる祈りの教育であります。考えてみれば、悲しみの中に陥るなと、悲しみの中でに陥って眠るなとおっしゃる方は、悲しみの末に眠ってしまった弟子たちに、祈りなさいとおっしゃった方ご自身が、ここで悲しみの祈りを祈っておられました。その祈りはとてつもない苦しみと悲しみの祈りでありました。44節には、イエスは苦しみもだえ、いよいよせずに祈られた。汗が血の滴るように地面に落ちたとあります。血の塊のような大きな汗の雫が、主イエスの額から地面に向かってポタポタと落ちます。父よ、御心なら、この杯を私から取り除けてください。しかし私の願いではなく、御心のままに行ってください。ご自身を待ち受ける十字架の死を見据えながら、私たち人間の一切の呪いをその身に引き受ける十字架の過酷さを誰よりも深く実感しながら、苦しみ、悲しみ、祈っておられます。主イエスが追われたのは、我々人間すべての罪であります。すべての苦しみであります。私たちがその一つでも追えば、本当に消耗しきってしまい、押しつぶされてしまい、寝込んでしまうような苦しみ、一人一人の苦しみを、イエス様は一人分だけじゃありません。この世界の過去、現在、未来に生まれてくるすべての人間の、その苦しみ、悲しみを一身に引き受けられたんです。一人分でも潰されてしまうような、その重荷を、主イエスは全部負って、しかも、押しつぶされることなく、ここで、祈り戦っていてくださいます。この苦しみもだえという言葉は、そもそも、戦いを意味する言葉だと言われております。それは、極限の闘争状態を表す言葉であります。主は苦しみと戦っておられる。悲しみと戦っておられる。そして、なぜそれができるかといえば、祈りの中にあるからです。一人きりではないから戦うことができます。崩れてしまうことなく、ご自分の使命を全うするための力を、父との関わりの中から得ておいででいるのです。それが祈りというものです。父よと呼びかけることができる相手があるということです。それゆえ、存分に悲しむことができるのです。存分に戦うことができるのです。この天の父との会話の中に、すべての弟子たちを引き入れるための主イエスのお姿が、このオリーブ山での祈りにはあると思います。私はこれまで、主イエスが弟子たちをこの場所に連れてきて目を覚まして祈るようにと促されたのは、ご自分の激しい苦しみ、悲しみを弟子たちの祈りによって支えてもらいたいからだというふうに考えておりました。もちろん、マタイやマルコを読みながらそう理解することは正しい読み方であると思いますし、主イエスがそのように弟子たちのことを真剣に向き合う相手として受け取ってくださるということも大きな恵みではあると思います。けれども、ルカによる福音書においては、主イエスは十字架におかかりになる前の最後の祈り、しかも、いつもの祈りにおいて弟子たちを伴われたというのは、ただ、ご自身のために目を覚ましていてもらうだけじゃなくて、弟子たちに、ご自身の祈りを教えるため、この祈りの生活の中に、このいつもの主イエスの祈りの生活の中に、弟子たちも引き入れ、そしてそれが 彼らのいつもの祈りになるようにするためであったと思います。だから、主イエスは祈ることができず悲しみの果てに眠り込んでしまう弟子たちをもう良いと諦めることをせずに、ルカではもう一度最後に招いてくださったのです。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう起きて祈りなさい。
うん
私のいつもの祈りの生活は、これからあなたたちのいつもの祈りの生活になるのだと主イエスがおっしゃっているようです。私たちも主イエスと同じように、天の父の御前にどんな悲しみもどんな苦しみも注ぎ出すことが許されているのであります。主イエスの十字架のゆえに、この主の父は今や私たちの父となっておいでです。すべてのものが敵になるときも、みんなが消耗しきって共に目を覚ましてくれるものが試練のときにいないというときも、天の父はそのとき天使を使わし、我々祈るものを支えてくださるというのであります。いいえ、一人祈る私たちを支えるものは今や天使どころではないのです。今や私たちの祈りは、弟子たちに祈ることを教えてくださったイエス・キリストご自身が支えてくださるものとなっております。だから、私たちはどんな悲しみ試練が襲う時も崩れ果てることがありません。共にいる主が支えていてくださるからです。この方は、そういえば今日の直前の箇所でおっしゃっていました。しかし、私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら、兄弟たちを力づけてやりなさい。この主の祈りが弱い私たち、悲しみと苦しみに心が消耗し、寝込んでしまう私たちをなお支えてくださいます。いいえ、主が祈る、私たちと共にその霊において共におられ、主ご自身が支えてくださいます。だから、私たちは押しつぶされません。いいえ、たとえ倒れても、どんなに深い苦しみの中に倒れ込んでしまっても、必ず立ち直ることができます。新しい主、私たちを待ち受けているどんな悲しみ、重荷も、私たちは一人で背負うのではありません。一人で耐えなければならないのではありません。主が共におられます。この方が支えてくださいます。祈りのうちに過ごすことができます。祈る相手はいつも共にいてくださいます。その方がリアルに本当に私たちと共にいてくださることを私たちが聞くだけでなく、この体で味わうようにと備えられた聖餐の食卓にただいまより預かります。祈りをいたします。